もポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜配信中、40代おじさん氏53人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などを和気あいあいと話しています。司会の瀬山です。
山です。
川川です。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということでですね、今回は僕の、プレゼンなんですけど、というか、ちょっと軽く本当にしょうもない話っちゃしょうもない話で、
じゃあその話しないでく
れねえ、バトさん
すいません、ちょっと意地悪を言います。
酔っております。
酔っております。はい、ありがとうございます。はい、なんですけど、ちょっとね、最近ね、僕がね、家でね、よくかみさんがなんかあれなんですよ、テレビ見てて、で、Amazon プライムとかね、こういうのをこう暇つぶし見たりするんですよ、なんかこう、家事しながら。で、その中で、これ面白いよって言って、なんか見てて、見たら、面白いじゃねえかと思ったドラマがあって。
ドラマ、
はい、
はい。
で、それをちょっと押したいというか、ちょっと共有したいなっていう感じ。
海外ですか、
はい、
国内ですか。
国内の。
お
のドラマで、
はい、
で、それがですね、これ、もしかしたらみんな知ってるかもしれないですけど、これ、知ってます？おいしい給食っていう。
知らない。
知らないです。
あ、よかった。知らない方がいいかもしれない。これ、
地上波ですか？
地上波なんですけど、
はい、
ローカル地上波というか、
MXTV みたいな、
そうですね、キー局じゃない方の方でやってるんだけど、
はい、
これ、どんな話かというと、この、主演が
いいキャスティングですね。
この市原隼人くんが3、
はい、
もう35、6だから3ですけどね、市原隼人さんが、昭和の58年ぐらいかな、確か舞台が。
ほう。
で、その当時の中学校舞台に、中学校教師、
市原隼人が先生、
先生と教師、生徒のなんの話なんですけど、
はいはい、
ですごいこう厳しい先生なんですよ、
はいはい、
この先生が、あまりな先生っていうんだけどね、このあまりな先生がすごい厳しい先生なんだけど、唯一この人にはちょっと不調があって、何が言うと給食がすごい大好きっていう、
は
で、だけどすごい厳しい先生通ってるから、その給食が好きっていうことをバレちゃいけないっていう、
なんで隠
してるの？そう、隠してるそんな給食が好きなんていう俺の人間性がバレちゃいけないっていう、
ちょっとその段階で変態性があっていいよね。
そう、その中で、はっきり言って、全然好きっていうか、はっきり言って変人です。変人の話なんだけど、だカテゴリー的には、食のドラマだから、孤独のグルメみたいなね、感じっちゃ感じなんだけど、でそんな給食版って感じなんだけど、ちょっとこのやつが、僕は面白くて、でちょっとこれを一本みんなで見、
今見るの？
そうそうそう、見ません、
省略なしで、
省略なしで、で30分ぐらいなんで、何分もないか、見ないんで、一本だけちょっと見ませんか、
はいはい、
っていう感じです。
いいはい、
でその後にちょっと感想を含めてこの後の話続くので、
わかりました。
ちょっととりあえず難しい説明を抜きで、まず見てみましょうと、
はい、
でちょっといろいろあるんですけど、ちょっと8話ですね、僕がちょっと推したいこの危険な果実冷凍みかんという回があるんですけど、
はい、
まずこれをちょっと見てみましょう。
はい、
じゃあ今からちょっと見ます。
はい、
はい、ということでちょっと一本見ていただきましたけども、
はい、
いかがでしたでしょうか。
まずは軽く説明すると、今見させていただいたのは、給食で夏の暑い日に冷凍みかんがデザートに出てくる日の給食、
はい、
ここがクライマックスなわけですね。
そうですね、
はい、で、だからドラマとしては授業があって、で授業の合間の休憩時間のちょっとしたこう職員室の風景とかがあって、で給食を食べて終わるっていう、そういった流れの一話でしたと。でなんか話としては、なんかこういかにこう美味しくこう食べるか、そしてこの主人公の先生は非常にこう冷凍みかんが好きだから、冷凍みかんを食べるために直前まで体をこういかに温めておくかみたいな哲学があって、でそれをじ実行して食べていくわけなんだ。かたやクラス内にいるなんと男の子がいて、その彼は神野くんっていうのは非常にこう、その主人公の市原隼人の上を行くアイデアマンで、すごく美味しそうに食べていく、それを常に気にしている 先生、そうそう、はい、まあ、そういうような話でしたね。
そうそうそう、
はい、うん、まず、内容としてはそういうことどうですかって言われる、まあ、そういう話を見ました
そういう話を、
はい、
で、まあ、これ、まあ、基本的にこのなんていうかこういうような流れで、そのこの甘利田先生っていうね、あの市原君とこの神野君っていうのが、まあ、同じように給食が好きな生徒なんだけど、
うん、
で、もう甘利田先生は給食が好きで、もうとにかく美味しく給食をね食べたい、
うん、
だけど、で、なんか自分の前にふとこの神谷くんっていうのが現れて、うん、同じ給食を食べるのになんかものすごいこうクリエイティブな給食の食べ方を彼はするわけだ、
うん、
かつしかも与えられた条件か、
はい、
で、ね、でそれがそのドラマの前半とかで伏線貼られたドラマのやつを後半のその食べ方の伏線で回収していくっていうのがなんか、うん、この話は肝なんだけど、
はい、
で結構これは僕が面白くて、
はい、
で、ちょっとまあみんな見てもらってどうかなっていうのをちょっと、
そうね、まずすごく面白くて、で、そもそも俺ね、食べ物系のドラマや映画って結構好きなんですよ、
うん、
孤独のグルメとかもそうなんですけど、で、これ内容はほとんどね、市原隼人はモノローグなんですよ、心の声その意味ではほとんど孤独のグルメと同じような感じなんだけど、その真剣さが冒頭でちょっと変態性って言ったんだけど、その変態仮面的なそのすごい変態性があるんですよね、そのこだわりが強くてですね、
うん、
だからエンターテインメントって結構面白いかなっていう、
そう、なんつうの、孤独のグルメって、うん、五郎さんが主人公で、で五郎さんは基本的にいい人じゃないですか、
うん、
だからそのこのご飯はなんて美味しいんだっていうふうにいい人に言うんだけど、うん、この主人公の甘利田先生は全然いい人じゃないの、むしろ悪い人なんだけど、だけど給食が好きっていうことに対してだけはものすごくこうピュアなんですよ、
うん、
だからこそ自分よりうまく給食を食うやつが許せないんだ、うん、でこの回だけの以外にも他にも焼きそばが出た時に焼きそばをいかにしてうまく食うかっていうことを彼は先生は美味しく食べるんだけど、冷めてそれを上を行くクリエイティブな焼きそばの食べ方を神野くんもやってきて、それを目の前でまざざまざと見されていつも絶望するっていうのを毎回毎回パターンでやっていくっていうので、
ちなみにこれ見ながらいくつか思ったものがあるんですけど、
うん、
最初に思ったのは、
うん、
ですね、一日外出録班長っていう漫画があります。これご存知ですか？
知ってる知ってる、
これはそれこそペリカが出てくる、
うん、
カイジの第2部で地下に落とされた時に、
うん、
地下チンチロをした時 の班長の、
うん、
を主人公にしたスピンオフ作品なんですよ。でカイジのスピンオフ作品ってまあまああるんですね、いろいろあるんですけど、
うん、
これ完全にグルメ漫画なんですよ。つまり地下労強制労働施設から1日だけ50万ペリカ払って地上に出てきて何を食うかっていう、
ああだからそうそう、だから多分その漫画もそうそうだし、これもそうなんだけど、その限られた制限下でいかにアイディアで切り抜けるかっていうようなものなんだよね。
そうで、この班長って漫画に関してはこの班長がすごいクリエイティブで、いろいろなそのなんて B 級グルメをその角度で楽しむかみたいな感じのやつが続くんだけど、一巻の第6話に同じ日に外出してきたやつで、
うん、
班長の上を行くクリエイティブな
だからこれで言えば神の子だよ
ねやつがいるっていう話があって、
うん、
まずこれは一つちょっと思ったんですけど、
うん、
あともう一つが俺も好きな映画で、南極料理人も好きなんですけど、
うん、
もう一つ好きなのが、
うん、
刑務所の中っていう山崎努がやった
映画があるんですよ。はいはいはいはい、
これ完全にグルメ映画なんですよ。山崎努はサバゲー好きで、サバゲー好きが高じて違法怪獣のピストルを銃刀法違反で捕まっちゃうんですよ、で刑務所入りましたと、
うん、
で刑務所に入ったら飯がうまいのなんのっていうやつで、その飯をで6人同部屋なんだけど、
うん、
この麦飯醤油かけると糸うまし、みんなこう食べてで、うん、そうみんな野球とかするわけですよ、
うん、
そしてね、うん、あ、じゃあもうすぐ正月だな、正月はいいぞって、うん、甘いものがいっぱい出てさって、うん、であれとこれとこれ、うん、そしたらお昼にあれが出てチョコレートが出て、夜はこれでああだってうまそうだなって俺刑務所来て初めておせち食べたみたいな、そういうやつ、とにかく刑務所の中のグルメドラマ、グルメ映画なんですそれと同じような感じ、それって描写が結構細かい
そうそう、だ うん、これも描写が細かくて、だからさっきほらパンにさコロッケを挟んでたんでしょ。でこれは初めにその焼きそばが出た時に、うん、焼きそば普通に食べてあ美味しいなって言ってたら、目の前でそのカンヌ君が焼きそばをパンに挟んで焼きそばパンだとみたいな感じで、その発想はなかったって感じで、で今回2番選手だったら、あなたもやってるねって感じでメイクマスするから、クソでも味には変えられんって感じで食べるわけですよ。でそうしたら焼きそばの回とかで、その前のドラマで家庭科の授業と理科の授業があったのね。で家庭科の授業と理科の授業でどうやら家庭の時にエビグラタンを作ったらしい、
うん、
で、はい、で理科の授業の時になんかイカの解剖をしたらしいみたいなね、
はい、
話があって、でそうしたらなんかね、だからみんな食べないからどうしたやばい食中毒かと思ったらみんな満腹で食べられないみたいなね感じで、ああだったのかと思って、はい、あそっか、まあでも俺は焼きそば食べるでパクパクパクって食べたら、はい、神谷君がずっと箸つけないわけ、ぬずく瞑想してるわけ、こうやって、あれあいつらしくないどうしたんだと思ったら、おもむろにここからタッパーを出してきて、
うん、
パラパラパラで焼きそばにイカをふかける
イカ、
イカってなって、その後にパラパラ、えエビって思って、どこから持ってきた、そうかグラタンの上に乗ってるエビかって感じで、エビとあとその解剖したイカを上からかけて、
はいはい、
海鮮焼きそばだとっていうので、で負けたみたいな、そういうこの攻防があって、
はい、
毎回その僕は結構面白くて笑っちゃうっていうの で、 でこれ見てるとなんか給食いいなと思って、給食うまそうだなと
思
ったんですよ、
はいはい、まあなんだろう、ちょっとそれもあってさ、
うん、
なんだろう、ちょっとこれ昭和50年代っていうのはさ、うん、僕らより年寄り世代なんだけど、
うん
うん、こんなんだっけなみたいな、
うん、
うん、そうであったよね。でもなんか忘れちゃってたけどね。
まあちょっとその、まあ、昭和50、実際俺もほら映画いっぱい見てるから、実際の昭和50年代を舞台にした映画とかどうなんだって全然また雰囲気が違う。まあこれは現代の令和のね、あの生徒をやってるから、まあ実際もっとさ荒れてたじゃん中学のところとかで、だから全然こんな風景じゃないとは思うけど、まあでも、まあ、あえてこの時代にしてるのはやっぱ給食が、うん、文化として豊かだった時代だからあえてここにしてると思うんだよ。でその上でそのメニューがね、これ途中でね、ご飯食が初めて出る日が出てくる。
パンが終わっ、パンじゃなくてね、ご飯でのメニュー
初めて米が、米飯解禁になった日が出てきて、
はい、
でそれまでカレー汁だったのが、うん、カレーライスになった日とか、
はい、
その給食の文化としてのなんか歴史のなんかこう転換点とかが一人として面白いんだけど、
俺分かった、今日伊佐山のこの後の言うこと
が、俺も
はい、
うん、
で、今日ね、
うん、
僕がなんでこの新宿にここ来たかっていうとですね、うんうん、
はい、
この新宿に居酒屋で給食を出してくれる居酒屋があるんですよ。
なるほど、
なるほど、
それを
なるほど、ね、
これを見た後にみんなで食べに行きませんかという、
なるほど、なるほど、
企画です。
わかりました、わかりました、そういうことだったんですね。
そういうことです、
はい、
どうですか。
いいと思います、いいと思いますけど、なんだろう、僕は、まあ、なんていう、行ったことはあるけどね。
あ、そこに、
いやいや、そこ、新宿じゃないけど、うん、会社の近くにあるから、簡単にあるから、うん、
あ、
うん、
タカさん、どうだ
った。いや、俺は、一番最初に出てきた警察官の女性が、
うん、はい、
一周回って、最近こういう子ありだなってうん、いう目線で見てたけど、
はい、熟女
熟女好きみたいな、
そうそうそう、武田玲奈に比べるとね、リアリティがあるのはどっちだろうと思ってる、
はいはい、
いや給食はだから今回出てこなかったけど、やっぱり出てくる話だとソフト麺とかさ、
そうそう、だからソフト麺の話もあるんだよ。だからちょっとまあ残り時間で話したいのは、まあ、時間短いけどちょっと給食の思い出というか、で実際ちょっと行ってみて給食食べながら給食の思い出話をしませんかっていうと、
給食の思い出とかだとあれだな、ラジオに絶対言えないような話だな。
そう、給食で遊んだみたいな、
そうそうそうそう、そういう話、
まあ美味しかった給食とか、思い、これは苦手で食べれなかった。
それこそさ、伊佐山がこの前千葉ぐるぐる回ったじゃないですか、
うん、
あの時になんか言ってたよね、給食に出てくるこれ懐かしいな、ピーナッツ、
ああ、味噌ピーね、
うん、俺は全然その感覚がなかったんで分かんなかったん
だ。千葉県の給食では味噌ピーっていうものが出てきて、うん、でそれは何かって言ったら、まあ、千葉はピーナッツが名産なんだけど、そのピーナッツを味噌に絡めてなんか甘くかなんか固形化したみたいなやつがあって、でそれ俺給食でしか見たことなかったから給食専用のものなのかなと思ったら、この間木更津行った時にそのたまたま宮本さんが入ったそのなんていうのあれ何店豆店なんかよくわかんないけど、
まあ、ってた
お菓子屋さんにあったと思ってびっくりしたって言って、
ちなみにあのそういう物産展巡っているの好きだから巡っている時に千葉のところで同じように売ってたんですよ。そしたら全く同じリアクションしてる子がいたよ。
ああ味噌ピーで
懐かしいこれ買うってノコギリ山登った時かな、うん、中にあって、いやだから給食は懐かしい。みんなってさ中学の給食だった？
給食だったよ。
俺ね、弁当だったね、給食、中学。
あ、そうなんだ。うん、
高校も。
え、千葉県だ
よ。うん、あの、中学は
弁当が、高校給食？
あ、違う、弁当だったんだけど、高校は、なんていうの、あの、職員室で先生が食べるような弁当ってあるじゃん。
仕出し弁当、うん、卵屋の弁当みたいな。そうそうそう、そう、
あれを、が出てたの、高校は。
何弁当持ち込みとかでしょ、購買とかそういうことじゃなくて。
購買はあったよ、パン売ってたけど、弁当はもう標準でついてきたの。要は
じゃあみんなその給食食べてるんだ。
給食というか弁当だ
よ。へえー、高校で、
うん、で中学は家からの弁当だったから卒アルにさ、なんていうの、ご飯食べてるシーンとかまあ載るじゃないですか。
はいはい。
でうち、まあ、俺がこんな感じだから炭水化物大好きなんで、弁当、超でっかい弁当に9割白米が入ってて、うん、残りに1列にたこ焼きが3つ入ってて、
たこ焼き
っていうお弁当だったの。たまたま写真に写ったので卒アルにさそれが使われててさ、すげえ近所から心配されて、
あの家大丈夫か、
そうそうそうそう、どんな生活してんのっていう、
うん、
炭水
すごいね、
化物も炭水化物、うん、かつなんつうの冷凍食品かもしんないみたいな。
そう、お母さんどうやって気抜けたんだ
それをめっちゃ笑顔で食べてる俺、
へ
え、だからなんで給食とはちょっとずれるけど、だから給食ってね小学校だけなんだ俺。
へ
え、
うん、
このあのまあちょっと今画面なんですけど、このテーマの中でまあいろいろね給食の名物と言われるものができて、例えばミルメイクとか、
ああ、はいはいはい。ミルメイクは牛乳に溶かす粉末の、
そうそうそう、
牛乳ジュースも、うん、ジュースの素みたいなやつね。
そうで、は
い、
これ見たらミルメイク飲みたくなってさ、そうしたらさ、カメさんがミルメイクどっかから買ってきてさ、
まあミルメイクでも割とスーパーにあるけど
ね。ね、あるでしょ。
うん、
で、あの俺もうちの家族今ずーっとさ、暇があったらこの美味しい給食ずっと見てて。
あ、みんなで。
そうそう。
うん、これシーズンいくつまで？
でね、あのこの美味しい給食ね、うん、結構実は日替えでヒットしてて、まずこれシーズン、今みたいなシーズン1なんだけど、はい、シーズン1が終わった後にすぐ劇場版が作られたんだよ。
劇場版、劇場版、
劇場版で、
劇場版、
そう、映画館でで劇場版作られて、劇場版が作られて、で、あ、いや、で、しかも劇場版ファイナルバトルっていう書いてあったんだっけ、サブタイトルに。あ、で、楽しかったけどこれで終わりかと思ったら、
はい、
ね、今、はい、まさに今なんだけどシーズン2がやってるわけ、
はい、
で、シーズン2のところで別のも学校にいて、また丸田先生がいて、でそこにまたこの神野くんが転校してくるっていうね。
神野くんもついてきちゃう。
そう、神野くんもついてる。神野くんが中3になってて、中3の神野くん VS 丸田先生っていうバトル待って
た
けど、
でもうそれだったら一周待って学校変わらなくてよかったね。
それはね、あの映画版の時に彼ね、丸田先生が給食でトラブルを起こしちゃってね、他の高校にあの中学に飛ばされちゃうっていう、
はいはい、
天罰があって、で、あ、これで終わりかと思ったら、なんと劇場版2が制作決定で、
はい、
今なんか撮影してるらしくて、だものすごい今結構ヒットしてると。
へー、そうなんだ、トレンディーですな。
トレンディ
ー、はい、
面白いんですよ。でこのね、あの舞台ってなってるのが常節中学校っていうね、
はい、
ところを舞台にしてるんだ、架空の中学校、
はい、
これはね埼玉県の川島町っていうね、
はい、
ところがあって、でそこのなんか廃校を利用してるらしいんだけど、
なんかクレジットがやたら埼玉だったなと思って。
そうだね、
そうそうそう、うん、でさ、そうしたらさ、かみさんが昔住んでたところでさ、
小学校、
そう、小学校中生の頃に、ね、あ、私の故郷だみたいな感じでさ、
はい、
でそれもあってなんかその愛着もあるのもあって、
はい、
でこのそのなんで、うん、で途中でさ、給食を食べる前に、
はい、
あの校歌を歌うシーンがあったでしょ。
そうだ、あれ不思議だったけどね、うんうん、
で、ここは常節中学校ってところだけど、うん、で まあ、格納タタがいいと思うから、特攻武士みたいな感じのね、うん、効果が歌うわけ、
はい、
でそうしたらさ、これさ、結構印象的でずーっと流れたらさ、今さ、うちの子供がずっと特攻武士の歌をさ、
あ、あの、あの、確かに曲にジャックされるケースあるね
歌ってて、でさ、そしたらさ、うち今上の子が小1なんだけどさ、自分のところの小学校の効果は全く歌えないの、ないのにさ、特攻武士の効果だけはすげー完璧に歌ってんの、うん
見すぎてね。
見すぎて。っていうぐらい、まあ、うちは今、ちょっとこの美味しい給食にハマってる。
ブームね。
そうそうそう。で、給食も、まあ、見てて美味しく食べたくなるし。
はい。
で、じゃあ食べに行こうかというラジオですよ。ってことなんですか、
ね、はい。
に我々がお付き合いすると
。お付き合いする。いや、また僕に巻き込むみたいな感じですけど。なんか、どうですかね、この、まあ、酢豚とかね。あと、もうこのコッペパンをやたら、保管するなんか友達がいたとかさ。
あ、俺でもね、給食って割と覚えてねえなって、給食関連のもの。
あ、そう。
うん。
ソフト麺ぐらいかな俺も。
そう、ソフト麺もね。ソフト麺ってやっぱその多分確か給食専用に作られたのかな。
うん、
あの要はまあ普通の麺だとチューチューチューってなっちゃうから、うん、それを袋に入れてそのいかに給食して出すかっていうのをこう考案して作ったものらしいんで。
俺ベースがさ、好き嫌いが激しい子供だったの
よ。
だから結構その意味で給食って割と嫌な思い出なんだよね。
ああそうなんだ。
割とね。
あ、
だけどその中でも楽しみなものもいくつかあるんですよ、
うん、
で俺多分今給食ってね、パッと思いついて一番バッと思いついたのは皿うどん。
皿うどん、
皿うどん、皿うどん、
皿うどん、給食に出た。
皿うどんが出るんだよ。
で、
で麺は袋に個別包装になってて、でこれでみんなで手でもみもみほぐしてお皿に盛るわけ。
本当に。
で、あんかけ部分はこう、
うん、
配膳されるんだよ。
ベビースターラーメン状にするってことをする。
そうそうそうそうそうそうそう。あれなんで、大人になって皿うどん食う時潰さないけどさ、
うん、
なんかみんなもみもみしてだめそうだよ。で、あれ俺すごい好きで、まあ麺も好きだしあんかけも好きだからなんだけど、それが強烈に覚えてるな。あれなんで、だからなんでみんな揉むんだろうなと思いながら揉んでたの。
食べやすくね。
とにかくみんなこう、って。っていうシーンもやっと覚えてるけど。
で多分そのメニュー表を見たら、あーっていうのがあるのかもしれない、
ね。まあ実際行ってみてね。で食べて、そのこの揚げパンとか僕もね大好きでさ、でほら揚げパン、給食の揚げパンとかで結構パン屋さんでさね、その名前で売られたりするんだけどさ、実際食べてみるとやっぱちょっと違うんだよね僕ね。あの給食の揚げパンってさ、なんか独特の硬さがあってさ、なんかで今の売られてる揚げパンってやっぱこうすごく食べやすい、噛み心地がある、噛み、このやわやわの感じのソフトな感じのコッペパンにかもしれんだけど、
はい、
あの給食でさえコッペパンはなんかもう本当親の敵みたいに硬いというコッペパンが揚げられてるっていう、あれが逆に美味しかったのにみたいなさ、まあ、ところもあったりとかある。
まあでもあれだな、そのそうなってくると牛乳飲みたくなるな。
ああ
給食っていうと牛乳のイメージだな。
牛乳のさ、瓶の蓋が詰めてる友達もいなかった。
あー詰めてたー、めっちゃ詰めてた。あ俺さ、あれなんだよ、うちの親父がさ、
うん、
あの昔牛乳屋をやってたんだよ。
へえ。
で、
やってんの、
生まれる前に、俺が生まれる前ね。
へ
で、その名残があって、俺が生まれた後もあのね、牛乳の販売をしてたの、一部。
あ、そうなの。
そうなの、メインはお米屋さんだったんだけど、一部牛乳もの売ってたのよ。だから、俺ね牛麺富豪見たことない牛麺をめちゃくちゃ持ってる。
あの見たことない牛麺持ってるやつが、うん、チャンピオンだったでしょ。
そう、そのだから俺あれ多分人生の中のピークのうちの一つだよ。
頂点に登り詰め
た。そうそうそう。もうさ2年生ぐらいか。
早っ。
いや、ほんとそうで、だからうちの僕もいたクラスもさ、みんなさ、あの、牛麺はあれしかもらえないから、だから牛麺の枚数が多いやつか、チャンピオン
だから。そうそうそう。
そしたら途中から、どっかのスーパーから、ヨーグルトの、なんか特殊な、
瓶の
持ってきたやつがいて、なんだそれはっていう。
いやー、なかったなぁ。うちは、あれだなぁ、団子だな
ぁ。あ、
硬い泥団子。
硬い泥団子を硬ければ硬いやつが
最強、うん、勝
者ですね。そうそうそうそうそう、
給食関係ないじゃないですか。チャンピオンでチャンピオンに持って
たよ。チャンピオンだけでいいと思ってたけど。あれ楽しかったな
ぁ。その牛乳、まあ、あと途中から紙パックに変わったね。
変わったんだよね。あれで俺の天下は終わったよ。
え、紙パック？
そうそうそう、紙パックに変わった。
200ミリぐらいのパックに。
そう、で紙パックに変わって、でそれまではやっぱさ、もう牛乳瓶バーンバーンバーンってみんな丸いやつがいっぱいいたでしょ、牛乳瓶をさ。
俺の周りにはいなかったけど。
マジで？あ、そう。
そんな割れなくね、牛乳瓶。
あ、そう。よくみんな落としてなんか割ってて、その牛乳をさ、あの雑巾で拭いたらすごく臭いみたいなさ。
落として割っちゃうってこと？
そうそうそう。
それはあったよ。今のアクション手で割ってるからさ。
あ、いや、そう。
どんだけ割れてるの？
穴もおかしいやつだ。
そんなに、うん、怖いなと思って。
違う違う違う違う。あの、落として割っちゃうってね。で、あって、で、それが途中で紙パックに変わったら、紙パックに変わった瞬間に、でかいストーブあったじゃん。
ストーブ
あったでしょ、冬になったら。で、ストーブの上にさ、やかんを、てか、バケツ置いてなかった。バケツに水入れてなかった。あの、沸騰させてさ。
いや。
やってなかった。
何のお湯？
あ、だから、そのストーブの上のところに、あの、バケツを置いて。
やかんってこと？
やかんじゃない、バケツ。
え、だってそれじゃバケツが溶けるだろ。
いや、でね、で、それを。
金属製のバケツほど？
で、バケツ置いて、で、バケツの中に水入れるじゃん。で、そしたら、もうその沸騰するでしょ。で、その沸騰する中に紙パックの牛乳をボンボンって何個か入れて、で、それでホットミルクにしてみんな飲んでたんだけど。
バケツだろ？
そうだよ。
あの、バケツがさ、溶ける問題が全然我々解決して
ない。いや、だからバケツってのは、あれだ、プラスチックじゃないよ。あの、金属製のバケツね。
あったね。
そうそうそうそう。そういう風にしてやってたりってことや。
なんか教室に煙突みたいになってた
よ。あったあった。
ああ、あったね。
あそこで手袋乾かすんだよ。雪遊びした。
それは北の国からで、あの、火事になるよ、最初。あ、ちょっと、まあ、時間もあれなんであれですけど、まあ、この話の続きはちょっと給食を食べながら、
はい、
やろうということで、はい、じゃあちょっと一旦お開きにしますけど、
はい、
お開きにしますし、もしかしたらうまく取れない可能性もあるので一応締めも取
って、締めも、じゃあまあそんな感じでね、ちょっと美味しい給食ね、まあ面白いので、まあ、あの、あんま力入れないで、ちょっとあの孤独のグルメみたいにながら見でもいいので、あの、見てもらえると面白いかなぐらいの
力入れてみよう。
そうそうそうそう、なんとなくなんかクスッと面白いっていう感じのドラマです。
はい、
ぜひ、
はい、
ご支援くださ
いはい。